どうもこんばんは、大魔王です。大魔王の今週はガラガラ声で始まらなかったですね。まああんまりいい声でもないんですがね。もう最近ずっとしゃがれてる感じがあるんでね。あれなんか、大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていこうと思いますけれども、もうしゃがれた声の話はもういいだろうと思いますが、何も話さずに来ると、うえーってなっちゃうんですよね。まあ今週はならなかったということで褒めてください。褒めて使わさい。お願いします。さて、ということでゴールデンウィークに入りまして、今日が何日？収録してるのが4月28日の夜なんですよね。で、29、30と、月火と過ぎて、12時を過ぎると、令和になると。だこれもね、なんか翌日の即位の令があって、で、初めて令和になるっていう話もあったけど、そうじゃないみたいですね。やっぱり12時を超えると令和に自動的になると。で、いわゆるその、今上天皇陛下と、今の皇太子殿下は、まだ、いわゆる上位の状態ですね。退位されて、譲りましたよの状態で、令和になるのを迎え、で、まだ、その、今上天皇に、令和の今上天皇になられる儀式の前に令和になるのをお家で、それぞれの、なんていうの赤坂、なんとかとか、なんかありますよね。住んでらっしゃる場所ももう一つよくわかってないんですけど、その住んでらっしゃる場所で粛々と迎えられるということなので、やっぱり12時に向けてカウントダウンをすると、その時に自動的に令和になるということで間違いなさそうでございますね。はい、なさそうです。はい、まあまあ、令和というものが近づいているのですが、まあ僕的に言うと、数えるとですね、今回ね、ゴールデンウィーク10連休になる人が結構いて、まあそれでも6割ぐらいしかいないんじゃないかと、国を挙げてこんなことをするのが意味があるのかっていう論議もあれば、いや、10連休ありがたいですという人もいるという、その、このね、世間の状況ですけれども、まあ僕にとってはですね、1月31日から休みで、4月30日で90連休なんですよ。もう10連休なんてね、大したことないですよ。まだ続いてますからね。今日で88連休です。で、89連休、90連休で、僕にとっては令和が来るのと同時に仕事始めなんですね。だから5月1日から仕事復帰するという。まあ、同じカウントダウンでも僕の個人的なカウントダウンの方が僕にとっては大事だから、もちろん令和になるっていうことをね、どういうふうに受け止めるかとかいろんな人の意見があるけど、僕はめでたいと思うんですが、そのめでたい令和になることよりも僕の中にてめでたい自分の仕事復帰という、90日も休んでしまうなんていうことね。いや、だって、小学校、中学校の時でさえないでしょ。大学ならあるのか、たまに。だからよくわかんないですけどね。でも、まあ、世間の状況と僕の状況は、まあ、世間の中に僕はいるので、もちろん世間の状況は僕の状況でもあるわけですけれど、まあ、僕の状況はあまり人には関係ないですよね。僕のことを知ってる人でさえあんまり関係がない。関係があるとしたら、5月1日から復帰する仕事場の人たちには関係があるということです。僕が復帰することで、まあいろんな仕事が回るかもしれないと。まあわかんないですよ、まだね。90日も休んでしまったがために。もう全然仕事感は戻らないと思うんですよ、しばらく。1日2日で戻るもんじゃないと僕は思ってるので、だから迷惑をかけることもあるのかなと思いながら、まあでもなんとかカウントダウン。もうカウントダウン始まってますよ。もう、令和になる5月1日の何時ぐらいですかね。5時半ぐらい。違うな。4時半ぐらいに起きるのか。4時半ぐらいに起きてもう5時ぐらいから仕事しちゃうんですけど、おそらく今の時期だとね。 いや、もうちょっとね、すごいこう自信があるかっていうとそんなことないですね。やっぱり不安ですよね。だから令和まで何日、それがめでたい雰囲気なのか、いやいやそんなことない、もうそんな必要ねえんだっていう腹立ってるような雰囲気なのかですけど、まあ、僕にとっては何よりも令和になるっていうのは僕の90日ぶりの仕事の日ですから、不安いっぱいですよ。やっぱ不安が一番かな。だから、まあ、自分のその仕事をね、まあ、今までやってきた大きな仕事で分けると3つの仕事があって、そのうち週末にやってたお仕事は入院すると、まあ、検査行っても絶対入院することになる、手術にもなりそうだっていう時点で辞めますって言って辞めたんですよ、週末は。まあ、ここ4年ぐらいですかね、もうそれこそ、もうよく SNS にも書いてましたけど、120連勤とかね。もう平気でした。もう僕も基本的には仕事があれば休みはいらないタイプでずっと来たので、もう毎日仕事して、仕事終わりでライブ見に行って、その後にこのお風呂ラジオ撮って、翌日また4時に起きて、仕事に行って、その仕事の合間に編集したりして、で、その後ライブがあったらまた行ってみたいな生活をずっとしてきたから、まあ、その仕事を根詰めてずっと休まずにしてきたからこの病気になったわけではないと思いますし、全然関係ないんだけれども、でも、やっぱり、まあ、そろそろ休んでもいいのかなという風な警告が来て、今回のことになった気はするんですよね。休みなさいと。だって90日休むってことはですよ、はっきり言ってここ数年根を詰めて休まずに働いてきたことがもうほぼ無に帰したってことですよね。それが週休2日だったとしたら年間100日ぐらい休みがあるんですか。でもまあ実際そんなことないから、まあ1年で50日休みがあるとして、その2年分働いてきたわけですよ。言ったらね。その働いてきた分が全て無に帰したという形になったのかなと思うので、まあ、これは捉え方次第で、そうやって働いてきた分があるからこそ今休めてるとも言えるわけですよ。ここ数年本当に根を詰めて働いてきて、まあそれなりに金を稼いでですね、まあそれなりに使ってきましたけど、でもまあその分があるからこそ休んでもまあなんとなくこう気分的に平気なんですよね。90日休んだけれども、まあもう早く始めないと生活が生きていけないと、とりあえず手術で生き返ったというか、とりあえず治って戻ってきたのにもかかわらず金がないから生きていけねえんだっていうことにはなってないのは、つまりそういうことですよね。働いてきたから、その自信があるから、で実際お金もあるので、まあ皆さんが思うね、億万長者みたいな金じゃないですよ。でもとりあえず、当座のお金っていうのはあるんですよ。だからこうやって休んでても、平気じゃないですよ。全然平気じゃないんだけれども、やっぱり自分の中では、その、安心事項ですよね。うん。だからそういう安心事項があるっていうのはね、良かったとも言える。ただ90日休んだことで、そんだけ働いてきたことが一旦ゼロに戻ったんだと思う不安っていうのも当然あります。うん。ただね、昭和天皇から今上天皇に変わった、平成に変わった時っていうのは、ちょうどね、ニュース映像とかでも出てましたけど、皆さん昭和天皇が崩御された後だから、みんな喪服なんですよね。喪服へ平成という世がどうのこうのという話を今上天皇はされているんですが、今回はまあ亡くなってませんし、まあ明るくいけるんじゃないかと、令和という時代は明るく迎えることができるんじゃないかと思うので、その令和特需に乗っかって大魔王の仕事始めも明るくいきたいと思います。来週はね、 令和おめでとうっていう言葉から行きたいと思いますよ。なんかエンディングみたいになってきた。はい、ということでね、この後もそんなカウントダウンのお話していこうと思います。大魔王のお風呂ラジオ、ここからスタートです。大魔王の大魔王で、まあ、手術もでっかい手術ですよ。もうかなりのお金がかかっている。ただ、まあ、保険に入ってたんですよね。2つほど。がん保険っていうのもあったので、今回がんではないので、がん保険関係ないんですよ。で、3つ入ってたうち、そのがん保険以外は使える。死亡と病気と両方いけるのかな。で、それはうちの母親が、まだ父親が生きていた時か、何かに入っててくれたんですけど、まあもちろん毎月の払いは僕自身のとこから引き落とされる形になってたんですが、いやーありがたい。保険がだいぶ補填してくれますよ。ほんと。もう入ってきてるんですけど、その二つ分の保険で払った分の、まあ何倍なんでしょうね。ちゃんと計算してないけど、かなりの保険金が、入ってきまして。まあ僕がすぐ使えるようには、まあしてないので、まあカード持ってますけど、あまり使わないようにはしようとはしてるから、まあ僕のお金が増えたわけではないですけど、まあでもね、もう全然違いますよ。あるのとないのとね。それがあるおかげで、まあもちろんね、休んでた分の、僕が毎日働いていたら稼げてた金まで戻ってきたわけじゃないですよ。そこまではないです。ただ、その、まあ、少なくとも手術入院代をすべて一旦払っているのが戻ってきた上に余剰金がある状態ですから、ちょっとそのゆっくり働いてた分ぐらいだとすると、その3ヶ月ね、ゆっくり働いてた分だとすると保険金で賄われたのかなと。まあ、保険っていうものはね、使うかどうかわからないし、できれば使わなくていい状態を進めていければそれが一番いいわけですけど、まあ今回使うことになって、いやでもやっぱり保険中のはありがたいもんだなぁと。織田裕二さんのね、主演のお金がないというドラマは、まあ大型保険会社の大口の取引とかで、どうやって営業していくかみたいなバブル時代の香りが残ったドラマでしたけれども、まあ、ああいう、まあ、あれはドラマですからね、あれなんですけど、いわゆるその保険というものに入っているおかげで、こうやって助けていただけるっていうのはね、いや、本当に、保険会社はどうしてるんですかね。まあ、ものすごいこう支払いが出た時に、それに保険かけないんですかね。わかんないけど。ね、大変だなと思います。保険全部払ったら、本当に、すごいことになるわけでしょ？あれってね。まあまあまあまあまあ、だから、本当に助かるなという話なんですけれども。まあね、カウントダウンっていう話をすると、まあ普通はやっぱり年越しですよね。年越しのカウントダウン。まあカウントダウンといえば本当はというかね、まあ令和のカウントダウンみたいなこういうことっていうのはまあほぼほぼないし、もうさすがに僕には経験できないでしょ、その次は。さすがに。もう、ただ、今生の天皇陛下になられる、まあ皇太子殿下、僕より年上ですし、まあもしかしたらっていうのはありますけれども、まあ今後ね、慣例として30年っていうのになる可能性も、まあないか。ないかな。まあでも30年ぐらいで、みたいなことはあるかもしれないけれども、まあじゃあ次誰が天皇陛下になられるんですかっていう話もなかなか難しいところで、今回ね、皇太子殿下が天皇陛下になられた場合、皇太子様は誰がやるんですか？ これわかんないですよね。皇太子様のポジションが今、空位になるわけでしょ、令和になったら。それがね、よくわかんないんですけど、悠仁ちゃんがなるのかしら。わかんない。まあまあまあ、子供編のことはよくわかんないんですが、まあ、その、こういうカウントダウンっていうのがないとすると、まあ、普通は、年を越すとき。だから、年を越すときっていうのは、僕は働き始めた22歳ぐらいのときから、40歳になるぐらいまでかな。もうちょっと早く終わったかもしれないけど、まあ大体毎年正月の朝からの特番のために前の日からセッティングをするっていう仕事ですよ。だから仕事納めが大晦日、仕事始めが元旦っていうのがもう基本中の基本でした。ずっと。で、だから、カウントダウンでワーワーやるっていうこと自体がもうないし、まあ子供の頃から全然見てないんですけど、紅白歌合戦も、そのカウントダウンのその行く年来る年みたいなものから、民放がそういうのやめてなんかお笑いのカウントダウンみたいなのにやり始めてからもうほぼ見てない。で、なんかあの日テレがね、日本テレビさんが、あれは、なんだっけ、すすめ電波少年のスタッフにやらしてみたら、嘘のカウントダウンやって大問題になって、その後、なんか岡村さんのね、ナインティナインで何回かやった後に、今の形になって、笑ってはいけないで、いつの間にか、年を越しちゃってる。カウントダウンはしませんっていう体制を整えて、まあ、カウントダウンで大失敗超えて大問題になったわけだから、うちはカウントダウンをやる資格がないっていうことなのかもしれませんけれども、それの状態になったけれども、笑ってはいけないもほとんど見てないんですよ、僕。初期の頃見てたかなぁ。わかんないですね。で、ここ数年、ここ3、4年は大体どこかに出かけて、カウントダウンライブに行ってるんですよ。で、カウントダウンライブっていうのは、まあもちろんその場の人に、みんなでカウントダウンするわけだから、ある意味、テレビで見てるカウントダウンよりも、よっぽどそのリアルなカウントダウンなわけですけれども。だからテレビ見てないのね。だからその、笑ってはいけないも、もう長いんであれ。本当に大晦日に放送している分っていうのは長すぎるから、後日、放送されなかった分の3時間スペシャルかなんかだけ見るんですよ。あれでもう十分なんで。まあやっぱりね、6時間という長い時間、スパンをね、もちろん後で未放送っていうのをプラス3時間で9時間にしてる。で、9時間の放送時間っていうのはダラダラしますよ。編集も大雑把になりますよね。で、大雑把にすることの面白さが、緩急があって面白いんだと思うので、あの番組は。だからもっと、キューッと、いつものように編集したら、あんなに多分ないですね。うん。と思います、僕は。紅白歌合戦って皆さん見ます？見ますか？僕ね、生まれてこの方、ちゃんと見たことがほぼなくて、子供の頃に親が見てたから、その時にいたかもしれないけど、本当の子供の頃は寝ちゃうし、自我がある程度できた頃で、部屋にテレビができてからは、部屋では見てないですね。兄貴と一緒の部屋でテレビつけてたと思うんですけど、見てない。で、僕がちゃんと一曲生で、あ、これ見たなって思ったのは先ほどの言った元旦の朝の特番のために泊まってたホテルで、今からじゃあセッティング終わってホテル帰ってきて飯でも食いに行こうって言ってるホテルのロビーのモニターで流れてたトイレの神様が多分一曲丸々見た。僕の記憶に残ってる。初めてです、あれが。紅白。 いや、もう投資で見たことなんて当然ないです。全然ない。うん、だから毎年全く紅白は本当に子供の頃から縁がなくて、後でなんか YouTube であるとか、なんかどっかに転がってるようなんとか、後で紹介されたものを、黒部ダムのところで中島みゆきさんが歌った、あれは糸でしたっけ？糸であったりとか、あとももクロちゃんですよね。紅白に初めて出て、もうそれっきり紅白とは縁がない、わざと縁がなくしてしまってカウントダウンライブを自分たちでやっているももクロちゃんですけれども、早見あかりちゃんと一緒に紅白に出ようと言っていた元メンバーのための演出をした。いや、あれはもう後で V で見ても死ぬほど泣きましたけれども、それぐらいですかね。だから生ではほとんど見てないし、後で VTR で見たとか、例えばそのいろんな番組で紅白に出られてるんですって、例えばあれ、誰でしたっけ、小金沢くんじゃないや、あたご山じゃないや、全然出てこねえ、騎士団の人が、別でやってるやつが裸に見える衣装でもう二度と呼ばれなくなったとかいうのも見てないし、映像も使われることないから、あれ。ほとんど。だからどんなんだったのかも知らないんですよね。なんか新聞とかではイラストになってて、テレビとかで扱われるのもなんかイラストになってたから。まあ、だってね、二次被害出るからさ、あれが裸に見えたんですっていうのをそのままの映像を NHK からお借りして民放で流したら二次被害が出るじゃないですか。だから NHK さんは貸さないですよね。もちろんあの映像はね。だからそんなもん見てないですね。だから何年連続、紅白に出場されている歌手って言われても全然わかんないですよ。これはね、まあ、やっぱり見てるか見てないかで、全然もちろんその違う。この間ね、オタクの隠れ家の方でも話をしましたけど、週刊プロレスの話、有田と週刊プロレスとという番組を見てるか見てないかもそうですけど、当時の週刊プロレスを見てるか見てないか、まあ、どっかの枠、今まで何十年と続いているプロレスの、何十年と続いている週刊プロレスの、どっかを見てるか見てないかで全然感じ方が違うと思うんですね。だから、紅白であるとか、例えばあれですよね。仮面ライダーと、スーパー戦隊。いわゆるその日曜日の朝にやってる、あの時間帯に出てくる役者さんっていうのは、何年か後に必ず、こう、ドラマ、朝ドラであるとか、まあ、各局のそのゴールデンタイムのドラマで活躍すると、いうふうに言うんですけど、僕なんせそのスーパーヒーロータイムと呼ばれるところも、いわゆるその今やってるドラマも見ないので、わかんないんですよ。で、パッと CM とかで見て、この人誰だろうって思うんですね。最近で言うと菅田将暉くんとか、そうですね、松坂桃李くんとか、もうまさにそれですね。どっちでも見てないから、知らない。だから思い入れももちろん作れないし、まあ、例えば流行ってる韓流がどうのこうのっていうのもそうですよね。もうだいぶ前になりますけど、冬のそなたって何ですかっていうのは流行りきって、もう下火になるぐらいの時に初めて知るわけですから。ペヨンジュンって誰みたいなことになるわけですよね。だからそれが日本のドラマとか海外ドラマとか関係なくて。かと思ったら、海外のドラマものすごく見てた時期は、あ、この役者さん名前知らないけど、前に見てたコメディの方にも出てたけど、今回シリアスな役なんだね、みたいな。見てるものの中だけで僕らはやっぱり判断するわけだから。ねえ。全然カウントダウンと話が変わってしまいましたけど。まあ、うちの母親なんて、ものすごくこの話も前にもしたかもしれませんけれども、爆報とか見るでしょ？で、爆報好きなんですよ、あの人。で、TBS でやってるわけじゃないですか。爆笑問題さんが。で、まあ、確かに僕でも誰かわからない元グラビアアイドル。平凡パンチで活躍したとか言われても誰ってなるんだけども、うちの母親なんかほぼほぼ誰か分かってないんですよね。今日もわけわからん人が出てきたって言うんですけど、 自分が見ている場所っていうので、まあ当然違う世代間もそうですよね。こう今の若者に昔のドラマの話をしちゃって、この間ね、ちょっとアイドル現場行く合間にですね、僕の知り合いの、国木田かっぱさんという役者さんがやってるバーに行きまして、話をしていてですね、まあ僕髪の毛がちょっと、なんていうのかな、ただスキンヘッドにして、ただ伸びた状態なんで、イガグリ頭みたいになってるんですよね。でも、かっぱさんに、小林亜生ですね、言われて。で、小林亜生といえば、西城秀樹をセットの外まで叩き落として、骨を折ったんだみたいな話。若い人にしたって、謎とか全然わかんないわけですよ。当然ですけど。でもそういうことにアンテナ張っとくと、何かで役に立つかもしれないっていうアンテナは僕は子供の頃から張ってたので、だから古い曲知ってたりとか、お前年本当はいくつやねんって言われるような好みをずっと持ってたのはそういうことですよね。でもアンテナを張らなきゃいけないってわけでもないし、自分のその目の前のところに深く深くアンテナを張る方が楽しい部分もあるし、まあ皆さんが今時の若い人がどんどんこう話してくることなんかに乗れる方が楽しい場合もあるし、まあでも自分の立ち位置次第ですね、やっぱりね。うん、まあ今後も多分カウントダウンは現場のライブ見に行って、アイドルさんたちとこう4、3、2、1おめでとうって言ってると思います。令和2年っていうカウントダウンがあとちょっとですね。あと7ヶ月ぐらいで、やったり7、8ヶ月ぐらいかな、でやってくるということになっておりますが、その前に令和元年になる5月1日のカウントダウンを楽しみにしましょう。はい、ということでね、この後は何かをまた読みます。多分めっちゃ短いやつ、前回と同じぐらいの短いものを読んでいこうと思います。
大魔王ラジオチャンネル。大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッダイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
分かち合うラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドルオシラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。
豊富な知識と確かな経験を生かしたプロの作業、タイヤの選択、交換、調整など、タイヤのことなら何でもご相談ください。072-643-6741、まずはお電話ください。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はですね、芥川龍之介作品の中で、この青空読み手の中で一番上に書かれていたもの、仮面の人々。なぜ漢字の仮面なのに一番前なのかというと、あいうえお順だからね、カッコがついてて、この記号順になっちゃってるね。だからカッコがついてるものから順番になってるので、その一番最初になってる仮面の人々読んでいます。学生時代の僕は第3次並びに第4次新市長の同人と最も親密に往来していた。元来作家志望でもなかった僕のとうとう作家になってしまったのは、全然彼らの悪影響である。全然、最も全然かどうかは疑問かもしれない。当時の僕は彼ら以外にも早稲田の連中と交際していた。でその連中もやはり 正常なる僕に悪影響を及ぼしたことは確かである。その連中というのは他でもない、同人雑誌仮面を出していた日夏幸之助、西条八十、森口たりの諸君である。僕は一二度三宮誠君と一緒に赤い傘の伝統を灯した西条君の客前へ遊びに行った。日夏君や森口君はもちろん、先生格の吉江小岩氏に紹介されたのもその客間である。当時どういう話をしたか、それはもうほとんど覚えていない。ただいつか階段の出た晩、人っ子一人通らない雨降りの大久保を帰ってくるのに辟易したことを覚えている。しかしその後は吉江氏をはじめ、西条君や森口君とはずっとご無沙汰を続けている。ただ鎌倉の大町にいた頃、日夏君も長谷に居を移していたから、彼とは時々往来した。当時の日夏君の八条の座敷は御同様借家に住んでいたため、すっかり障子を閉め切った後でも床の間の壁から次々と風の吹き込んできたのは滑稽である。けれども鎌倉を去った後は日夏君ともいつか疎遠になった。諸君は皆健在らしい。日夏君は時々中央公論に詩に関する長論文を発表している。あの原稿を書いている部屋へはもう床の間の風なども吹き込んでこないことであろう。はい、6ページの短いエッセイでしたね。そうですか、芥川龍之介さんは作家になるつもりなど微塵もなかったんですか。それはそれはそれはそれはっちゅうか、どう言えばいいのかわかんないですけれども、まあ自殺された理由もよくわからないですが、うん、ただその自分の作家としての部分とかいろんなところの苦悩とかあってのことだったんですかね。遺書っていうのもあるから今度読んでみようか。本当になぜ死んだのかは書いてあるかどうかわかりません。この人の場合タバコの残ったものは誰々にあげてくれとか書いてあると思うんで、よくわかんないですけどもね。まあでもわかんないですよね。これは言ったら、何？アイドルのオーディションに自分で応募したんじゃなくて、姉が応募したんですみたいな、ジャニーズあるあるみたいなところもあるでしょ？自分ではやる気なかったんだけど、近所の人がやれやれって言うんで、勇気チャイナよの声とともに、それから40年やってますみたいな。40年やってる人はいないのか。40年やってると言うと、マッチさんぐらいになっちゃうのかもしれませんけれども、まあ、そうじゃない、いわゆる僕らが見てるスマップ、元スマップですけど、TOKIO の人たちとかも40歳、城島くんが僕とほぼ年が変わらないので、まあでも50になると、入ったの10歳とかになると、本当40年になっちゃうんですよね。そういう人たちも結構、おそらくいると。なると、感慨深いというか、アイドルやろうなんて思ってなかったのに、みたいなことがそうなる。まあ男性アイドルに一応限られるのかな。女性アイドルで僕が知ってる限りでは37歳ぐらいが一番上じゃないかと。僕今2人ぐらい36、7を思い浮かべているんですけれども、その2人ぐらいしかいないので、まだ40を超えた、それして、今歌って踊るようなね、いわゆるそのライブアイドルさんみたいな活動をしてらっしゃる方で、40を超えてる人っていうのはいないとは思うんですけど、それが出てくると、時代がガラッと変わってくるのかなと。それが、もちろん、地下であってもね、まあ、できればちょっとメジャー、もうメジャーに手がかかる寸前ぐらいまでは来ていただきたい。そういう人がいると、また全然。色物のおばちゃんとかは違いますよ。あの人たちは60過ぎてからやり始めるんだから。まあちなみにおばちゃんに知り合い一人入ってますけどね。はい、そんなこんなで全然関係ない話になりましたが、朗読の時間、来週もまだ芥川作品、一緒はできれば読みたくないなと思っております。
大阪このレールを乗り継いで豊川駅のほど近く「トラックタイヤも預かってるプロのお店」「ああ北大阪タイヤに遊びに行きませんか」いつでも素敵な天才があなたを待ってます。タイヤのことなら
言えなくなってきましたね。こうやってね、追い出し機能とかを止めてるんですよね。うるさいからボコボコボコボコ言うし、それ止めてやってるとこの間まではねすぐ冷えたんですけど、で今もう少しだけ休憩を取って戻ってきても全然あったかい、余裕です。余裕であったかい感じでございますので、これからそういう部分では大丈夫ですね。でも暑すぎちゃってしんどくなってくるのがもう7月ぐらいにはそうなってきますからね。あと1ヶ月2ヶ月後にはもう暑いっつって涼むための休憩を取ってるかなと思いますが、カウントダウンで、メールいただいております。大魔王さん仕事復帰おめでとうございます。ご無沙汰のつよっちゃんです。どうもです。ありがとうございます。今の大阪での仕事は府内府外問わずあっちこっち行っている関係で、当番組スポンサーの北大阪タイヤ様のお膝元豊川あたりにも出没しています。あ、そうですか。さすがにモノレール移動なのでお店に行くことはありませんでしたが、機会があればお邪魔したいと思います。なんせ駅からレンタサイクルで動き回ってますので。いいですね。まあ、今ちょっとね、もう退職されてしまったので、北大阪タイヤ中の人だった人っていうのは別の仕事をされているんですけれども、でも未だに大魔王ラジオチャンネルの商品置いてありますので、買いに行くこと可能です。T シャツから CD からね。僕の手元にもあるけど整理されてないんですが、あそこきっちり整理されて、ちゃんと、お店に商品として並べてありますから、まあ今誰が管理するんだろう、あれ買うっていう人が現れた場合、多分ね、あそこで商品買った人ね、2名ぐらいしかいない。多分ね、いろんなものが置いてますので、それ見に行くだけでも、大魔王さんの友達なんですって言いに行くだけでも結構ですし、まあそれで話に乗ってくる人っていうのはいないかもしれませんけれども、まあ皆さん今ね、ちょっと少人数ですごく忙しくされてるので、この間夏タイヤに、交換してもらいましたけど、それもね、前だったらフラッと行ったらさらっとやってくれたんですけどね、予約してくれって言われて予約して2日3日待ちましたもんね。だからちょっとお忙しいと相手にしてもらえない可能性はありますけど、まあもしあれでしたらよかったら CD とか買っていただければ、実用的なものもありますよ。コースターとかね、コルクコースターとかね、メガネ拭きとか、結構どうですか、奥さんの青いサングラスとかね、拭いていただいたらいいんじゃないでしょうか。 さてさてカウントダウンですが、言わずもがな平成のことかと思いますが、昭和で14年、平成で30年生きてきた身としては本当に激動の平成でした。大魔王さんと出会ったのもこの平成でした。そりゃそうですよね、14歳で出会ってないもんね。あれ何年ぐらい前ですか。もうでも20年近くになるよね、おそらくね。20年ぐらい前になるんじゃないかと思ったりはしますが、ちょっとわかりませんが、次の令和元日には家族のリクエストもあり伊勢詣でもと企てていますが、天候がいまいちなので一日ずらすかどうか直前まで迷いそうです。もしかしたら伊勢は大変なことになる可能性ありますよ。元旦は、令和元旦っていうのは、みんな本当の元旦のようにお参りに来る可能性があるので、ぎゅうぎゅうの可能性ありますよね。それを企ててる人はね、まあ、つよっちゃんがこうやってメールをくれたことっていうのは、まあ、そういうことと関係ないわけじゃなくて、それを考えている人がたくさんいるからこそ、そのうちの一人がつよっちゃんなんじゃないかなと思ったりするので、まあ、そうですね。行けたらいいと思いますけど、僕も伊勢さん行ったことないんで一回行きたいんですけどね。僕ならやめとくな。天候関係なしに、しばらく寄りつかない方がいい気がいたします。あまりカウントダウンと関係ない話ばかりですが、令和とともに新大魔王さんますますのご活躍を、追伸あくまで体調第一に無理のないようにお仕事、現場系頑張ってくださいと。はい、ありがとうございます。もう本当にね。まあ無理はできないなと思います。まあ今日も、昨日、今日、明日もそうですけど、アイドル現場に行って、一日中いて、やっぱりね、頭の中すげえ痛いとかないけど、やっぱ普段ふらっとゆっくり生きてる時よりはなんか違和感あるんですよね、やっぱりね、幹部のところがね。だからあんまり無理はできないなと思いながら動いてますので、ちゃんと体が、黄色信号になる前の青の点滅ぐらいを見せてくれてるのかなと思ってるので、黄色になるとやばいですから、黄色にならないように青の点滅で青に戻すように、やっていきたいと思いますので、まあネットラジオもね、他のネットラジオもやろうと思ってます。で、つよっちゃんがね、聞いてくれてた、あれ、若千代ラジオ音楽館、若千代ラジオ音楽館の石川明くんのね、追悼のプラセボ祭りというライブが6月2日に中津 B コードでありますので、まあ僕もちょっと彼とやってたラジオの CD を持っていきたいと思ってますから、よかったら、ちょっと顔出していただければなと、そんな風に思います。はい。メールありがとうございました。そして、質問箱の方ですね。質問箱を、読める分だけ読んでいきたいと思いますが、平成になってラジコができて、いろんなラジオが聴ける時代だけど、おすすめの番組ってありますか？私は日曜22時30分 STB ラジオ貴族の時間が好きです。ほう、22時半 STB ラジオっていうことは北海道ですね。札幌テレビのラジオ番組ですね。そうか、貴族のたしなみも聞いてもらえませんかね。貴族の時間もいいんですけど、僕がやってる貴族のたしなみもぜひよかったら聞いていただきたいですが、僕ね、ちょっと前まで上白石萌音さんが日本放送でラジオやられてたんですよ、20分番組を。で、4月になる時かな、で終了してしまったんですけど、これすごいね、なんかね、肩の力が抜けてて良かったんですよ。なんか大爆笑するようなことはないんですけど、たまに上白石萌音ちゃんが自分でピアノを弾いて歌を歌ってみたりとか、妹のモカさんもゲストで来て2人で歌ったりとかね。20分ってね、ものすごくこう制約がある時間だと思うんですけど、その短い中にね、結構いろんなものが詰まってて楽しかったですね。ちょっと残念ながら終わってしまったので今は聞けませんけれども、あとは、そうですね、星野源のオールナイトニッポンが、クソエロ話を話す昭和の AM のラジオって雰囲気があってすごく好きですね。 うん、菅田将暉くんのオールナイトニッポンを聞いてますけど、やっぱり星野源くんのエロ話、なかなかいいんじゃないですか。でしょうかね。あの、夜の国勢調査とか大好きです。はい。聞いてください。ぜひとも、よくよくお願いします。次、昔、アントニオ猪木の引退ツアーとしてファイナルカウントダウンがありましたが、ファイナルカウントダウン1、ムタから2、ルスカ、3、ゴルドー&スティングと来て、カウントアップしてるじゃんと、そう突っ込みだった思いで、結局最後のフライ戦まで4年かかるという。まあ、アントニオ猪木ぐらいの大きい人が、まあ、カウントダウンのことをよく分かってなかったのは新日本プロレスの関係者が全員バカだったっていうことなんだと思うんですけど、あとは数が決められなかったんだろうね。結局その4年間で本当に引退するのか、それとも3年なのか2年なのか1年なのか誰にも分からなかったから、そうせざるを得なかったんでしょうね。まあアントニオ猪木というのは本当に偉大なプロレスラーで、もちろん力道山がいて、アントニオ猪木がいて、そしてジャイアント馬場がいるというこの三角形がなければ、今プロレスなんてものは日本にはないし、総合格闘技ってものも日本にはないし根付かなかっただろうなと思うんですが、まあこの人が、そうですね、功罪ですよね。この人がいたおかげで偉い目にあったっていうのもいっぱいあって、まあでもその偉い目にあったのも今に響いているわけだから、難しいね。必要悪だったんだろうね。アントニオ猪木というのはやっぱり必要悪だったんだろうと。今の政治の世界でも必要悪なのかもしれないなと、そんな風に思いますが。そして次、思い返してみて大魔王ラジオチャンネルのピークっていつ頃だったと思いますか？大魔王さんの体を考えると終了のカウントダウンはもう始まっていますか？という二つ並べて質問をいただきましたが、大魔王ラジオチャンネルというかね、まあ、聞いていた人の数が圧倒的に多かったのは、アイドリングが解散するまでのアイドリング推しメンラジオですよ。間違いなく。で、アイドリング推しメンラジオ、が、今もうほとんどやってないでしょ。まあ、今度またやる予定はあるんですけど、夏までの間に。ほとんどやってないんですけど、やっぱり番組があって、グループがあって、毎週やってた時代っていうのは、相当聞いていただいてたと思います。アンチもいると思いますけど、大魔王またバカなこと言ってるよっていうアンチも含めて、聞いていただいてたんじゃないかなと思いますよね。その数はね、今、8番組、旧視点を抜くと7番組、6番組になりますけど、それを見てる、聞いてる人全部合わせても、太刀打ちできない数聞いていただいてたと思うので、まあもちろん、グッタイムミュージックから始まり、オタクの隠れ家、お風呂ラジオまで来ていた時に、アイドリング推しメンラジオが始まってなくても、始めてなくても、僕は多分、いろんな番組やってたと思うんですが、推しメンラジオでたくさんの知り合いと、たくさんのそのリスナーさん聞いていただいている実感っていうのを得てなかったら、今の感じではなかったかもしれませんね。ドロータ工場なんてやってなかった可能性が非常に高いですからね。僕がこんないろんなライブアイドルさんの現場行くなんてこともなかったんじゃないかなと思うんで、まあやっぱり解散前でしょうね。もう今から4年ぐらい前じゃないですか。まあちなみに大魔王ラジオチャンネルはまあ今年の正月に僕が死んでたら終わってたんですけど、まあ生き残ってね、体力的なことはよくわかんないですけど、終わりのカウントダウンは始まってない気はしますね。わかんないけど、A 六助さんじゃないけど死ぬまでやってたいですからね。変な話。ただ誰もその僕が例えば突然亡くなるっていうのが今なのか10年後なのか30年後なのかわかりませんけど、その時に誰かが見取ってくれて最後エンディングをやってくれるのか、石川明君が亡くなった時に 最終回を石川明君抜きでやりましたけど、ああいうことを僕が死んだ時にやってくれる人は少なくとも今いないんですよね。誰も。だから、ケツ拭いてくれる人は誰もいない状況なので、まあまだカウントダウンも僕自身もまだまだやっていける体制を整えていかなきゃなという感じではありますね。はい。テレビのバラエティでどこで統計取ったのか、5位から1位までカウントダウンする番組多いですね。何の意味があるのかなと、時々思いませんかと。意味ないですよ。信じるのも信じないのも意味がないでしょうね。どこどこが、なんていうのかな、まあ、お土産物、まあ、そこのお土産物屋さんの中で何々が1位とか、帰れま10みたいに、この中で、売り上げが1番っていうのはもうはっきりしてるから、そのお店の意見だからさ。お店の事実であるわけだから。それは意味あるし、それをバラエティ的にしてるのはいいけど、昭和のなんたらかんたらこの30年を振り返るみたいな、まあ懐かしいなと思う部分もあるけど、もっと違うことできるだろうと思ったりはしますけどね。わかりませんが、この収録は平成に上がりますか、令和に上がりますか。あ、それは聞いてくださいね。これ僕がこう喋ってるのをもう一目散に落としていただいたり、ネット上で聞いていただいたりした場合に、今が あなたの今聞いているこの時が平成か令和かで判断してください。僕の今の感覚では一応平成中に上がります。平成最後の大晦日に上がりますかね。多分その予定になっております。次、くるみんのお尻、可愛かったな。知らないよ。見てないよ。今でもちょっとエロい感じ、えらい感じじゃない、エロい感じの、なんかやってますね。ね、写真集とか DVD ね。いや、大人になったなぁと思ってますよ、正直。もう、中学生とか、そういう時にアイドリングに入ってきた子たち、小学生だった子もいて、そういう子たちが二十歳を過ぎて、ちょっとエロい仕事し始めるなっていうのは、もう想像もつかなかったですからね。時間経ってんだなと思いますよ。だから解散してもう今年の秋で4年ですからね、アイドリング。お尻だけじゃないけどね、可愛いのはね。はい、次、シンゴジラはまたシンゴジラだ。制作委員会方式じゃなかったところが成功の大きな要因でしたが、リスクヘッジとしては有効ですが、口を出す人が多くなりますよね。今後この方式はどのように改良されるべきだと思いますか。映画のことはよくわかんないんですけどね。どうなんですか。制作委員会方式じゃない方が口出す人が増えるんですか？なんか制作委員会方式の方が、いろんなスポンサーとか取ってきて金をかき集めるときに、いっぱい先導が増えるような気がしてならないのですが。シンゴジラは東宝で作ったってこと？まあでも日本、どうなんだろうな、その、旧来方式に頼った方がいいのか、制作委員会方式っていうのは多分その配給元とかその制作元である東映東宝松竹みたいなところのことが信用できない上に金も出してくれない上に口出すからでしょ。多分ね。だからもうそういうところよりもまあ離れて小さい制作会社っていうのを作られてて、まあ海外のアメリカドラマの作り方なんかを見ててもドラマを作ってるのは別に CNN なわけじゃないわけですよ。CNN はニュースのチャンネルだっけ。まあそのチャンネルで作ってるんじゃなくて、その下でコンペで勝ったところが作っていくわけね。まあ日本のドラマもあんまり出てないけど制作会社が作ってる。まあ昔で言うとダイエテレビであるとか、そうですね。東映が映画だけじゃなくてテレビドラマも作ってたりはするんですけど、親方がいてその下の制作会社が作っていくっていうのを。と制作委員会方式っていうのがどう違うのか僕にもよくわかんないですけど、 まあでもうまくいく時っていうのはどんな方式でもうまくいくんだと思いますけどね。だってそのうまくいかないっていう要因の人がまあたった一人なわけないんですけど、たった一人こいつさえいなければっていう人がいるとして、それどっちの場合もいるんだとしたら、結局どっちも失敗する可能性がある。この人がいたおかげで、もうこの人の功績がもう最高に素晴らしいんだっていう人も、どっちの方式にもいたら成功するんでしょ？っていうことはどっちでもいいんじゃないかな。わかんない。シン・ゴジラがそれだから成功したっていうのがよくわかんないからね。はい。大魔王さんって優しいな、かっこいいな、やっぱり大魔王が主義じゃ、大魔王が主義じゃ、悪い子いでえか、ご老人首都を持ち帰る、下北かるたより。はい、わかりました。次、スライムって作ったことある？スライムって作れるんですか？知らなかった。スライム作ったことはないですね。作り方自体知らないですね。まあ、作り方を教えてもらったからといって今スライムを作るかっていうと作らないと思いますね。タイムマシンとどこでもドアはどっちがいいですか？もしもボックスですね。ホットケーキは蜂蜜派、バター派。蜂蜜とバター両方派ですね。っていうかホットケーキ食べない派です。はい。最近ワクワクしたことは、そうですね、まあ不安も混じってるとは言いましたけど、仕事始めれるっていうことはちょっとワクワクしましたね。まあ再入院がなければ4月10日から始めてたはずなんですけど、まあ復帰してどうなるかまだわかりませんけど、まあ元の仕事に戻れるっていうのは幸せなことだし、そこの部分に関してはワクワクしてるかなと思います。1万円で買えるもので欲しいものは、はぁ、1万円で買えるものか、わかんないな。今これ iPod Touch で撮ってますけど 64GB なので、中古のね iPhone の 128GB を買おうと思って調べてたら、 Amazon とかの中古でも2万円ぐらいで買えるんですよ。だから買おうと思ってるんですけど、全然質問と関係なくなっちゃいますよね、その場合ね。携帯が割れてて、しかもちょっと膨らんできたんで、それも買わなきゃいけないなと思ってね。で、今狙ってるやつを調べたら6万円するんですよ。全然質問と意図が変わってしまいましたね。でもそれのカバーとかも含めて買って、そうですね。10万円コースでちょっと今、必要なものなので、ちょっと買おうかなと思っているところでございます。はい。そんな感じ。そんな感じじゃないよ。はい。あとは他の番組で答えたものかなという感じがしますので、質問箱をなかなか多岐にわたってて面白くなってきましたので、みんな頑張って。頑張って。いろんな質問待っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、まあそんなこんなでね、令和を迎えますよ皆さん。新しい時代っていうのがどうなんですかね。政治的に海外の情勢とかも、まあさっきニュースサイトとかで見てもバカバカしいというか、こうやってこういう国とこうやって付き合っていかなきゃいけないのかとかいう、悲しい部分もあったりとか、逆に、あ、こんな風なことがあるから、面白いよね、外交とか政治って、みたいなこともあるんで、まあそういうところじゃないところでも競馬とかね、まあプロレスも最近また見始めようと思ってますけれども、そういう、またその先祖返りになっていったりとか、なんか、令和っていうのは、まあ、和がついてるからかもしれませんけども、なんか昭和を思い出すような。30年回って昭和に戻ってきたんじゃないかとか、そういうふうに思えるような時代に、まあ、解雇趣味じゃなくてね、もちろん、どんどんテクノロジーとかも進みつつも、なんかこう、昭和が持ってたような牧歌的な部分であったりとか、みんなで楽しめる部分であったりとか、そういう部分が、また戻ってきたり成長したらいいんじゃないかなと。 そんな風に思いますので、来週は令和最初のお風呂ラジオになります。また来週聞いてください。お相手は大魔王でした。
この番組はあなたの街のタイヤ屋さんタイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。